ある日のことでございます。お釈迦様は、極楽の蓮池の淵を、一人で、ぶらぶらお歩きになっていらっしゃいました。池の中に咲いている蓮の花は、みんな、玉のように真っ白で、その真ん中にある金色の髄からは、何とも言えない良い匂いが、絶え間なく、あたりへ、あふれております。極楽は、ちょうど、朝なのでございましょう。やがて、お釈迦様は、その池の淵にお片づみになって、水の表を覆っている蓮の葉の間から、ふと、下の様子をご覧になりました。この極楽の蓮池の下は、ちょうど、地獄の底に当たっておりますから、水晶のような水を透き通して、三途の川や針の山の景色が、ちょうど覗き眼鏡を見るように、はっきりと見えるのでございます。すると、その地獄の底に、神田田という男が一人、他の罪人と一緒にうごめいている姿が、お目に留まりました。この神田田という男は、人を殺したり、家に火をつけたり、いろいろ悪事を働いた、大泥棒でございますが、それでもたった一つ、良いことをいたした覚えがございます。と申しますのは、ある時、この男が、深い林の中を通りますと、小さな雲が、一匹、道端を張っていくのが見えました。そこで、神田田は、早速足を上げて、踏み殺そうといたしましたが、いやいや、これも小さいながら、命のあるものに違いない。その命をむやみに取るということは、いくらなんでもかわいそうだ。と、こう急に思い返して、とうとう、その雲を殺さずに助けてやったからでございます。お釈迦様は、地獄の様子をご覧になりながら、この神田田には、雲を助けたことがあるのを思い出しになりました。そうして、それだけの良いことをした報いには、できるなら、この男を地獄から救い出してやろうと、お考えになりました。幸い、横を見ますと、翡翠のような色をした蓮の葉の上に、極楽の雲が一匹、美しい銀色の糸をかけております。お釈迦様は、その雲の糸を、そっと、お手に踊りになって、玉のような白蓮の間から、遥か下にある地獄の底へ、まっすぐにそれを下ろしなさいました。こちらは、地獄の底の血の池で、他の罪人と一緒に、浮いたり沈んだりしていた神田田でございます。何しろどちらを見ても、真っ暗で、たまに、その暗闇からぼんやり浮き上がっているものがあると思いますと、それは、恐ろしい針の山の針が光るのでございますから、その心細さと言ったらございません。その上、あたりは、墓の中のようにしんと静まり返って、たまに聞こえるものといっては、ただ罪人がつく、かすかな短足ばかりでございます。これは、ここへ落ちてくるほどの人間は、もう様々な地獄のせめくに疲れ果てて、泣き声を出す力さえなくなっているのでございましょう。ですから、さすが、大泥棒の神田田も、やはり、血の池の血にむせびながら、まるで死にかかったカエルのように、ただもがいてばかりおりました。ところが、ある時のことでございます。何気なく、神田田が頭を上げて、血の池の空を眺めますと、そのひっそりとした闇の中を、遠い遠い天井から、銀色の雲の糸が、まるで人目にかかるのを恐れるように、一筋細く光りながら、スルスルと、自分の上へ垂れて参るのではございませんか。神田田はこれを見ると、思わず手を打って喜びました。この糸にすがりついて、どこまでも登っていけば、きっと地獄から抜け出せるのに、そういございません。いや、うまくいくと、極楽へ入ることさえもできましょう。そうすれば、もう、針の山へ追い上げられることもなくなれば、血の池に沈められることもあるはずはございません。こう思いましたから、神田田は、早速、その雲の糸を、両手でしっかりとつかみながら、一生懸命に上へ上へと手繰り登り始めました。元より大泥棒のことでございますから、こういうことには、昔から、慣れきっているのでございます。しかし、地獄と極楽との間は、何万里となく、ございますから、いくら焦ってみたところで、容易に上へは出られません。ややしばらく登る中に、とうとう神田田もくたびれて、もうひとたぐりも、上の方へは登れなくなってしまいました。そこで仕方がございませんから、まず一休み休むつもりで、糸の中途にぶら下がりながら、 はるかに目の下を見下しました。すると、一生懸命に登った甲斐があって、さっきまで自分がいた血の池は、今では、もう、闇の底にいつの間にか隠れております。それから、あのぼんやり光っている恐ろしい針の山も、足の下になってしまいました。この分で登っていけば、地獄から抜け出すのも、存外、わけがないかもしれません。神田は、両手を、雲の糸に絡みながら、ここへ来てから何年にも出したことのない声で、閉めた。閉めた。と笑いました。ところが、ふと気がつきますと、雲の糸の下の方には、数限りもない罪人たちが、自分の登った跡をつけて、まるで蟻の行列のように、やはり、上へ、上へ一心によじ登ってくるではございませんか。神田はこれを見ると、驚いたのと恐ろしいのとで、しばらくはただ、バカのように、大きな口を開いたまま、目ばかり動かしておりました。自分一人でさえ断れそうな、この細い雲の糸が、どうして、あれだけの人数の重みに応えることができましょう。もし、万一、途中で切れたといたしましたら、せっかくここへまで登ってきた、この肝心な自分までも、元の地獄へ逆落としに落ちてしまわなければなりません。そんなことがあったら、大変でございます。が、そういう中にも、罪人たちは、何百となく、何千となく、真っ暗な血の池の底から、うようよと這い登って、細く光っている雲の糸を、一列になりながら、せっせと登ってまいります。今の中にどうかしなければ、糸は、真ん中から二つに断れて、落ちてしまうのに違いありません。そこで、神田は、大きな声を出して、こら、罪人ども、この雲の糸は俺のものだぞ。お前たちは、一体誰に聞いて、登ってきた。降りろ、降りろとわめきました。その途端でございます。今まで何ともなかった雲の糸が、急に神田のぶら下がっているところから、物理と音を立てて切れました。ですから神田もたまりません。あっという間もなく、風を切って、コマのようにくるくる回りながら、みるみる、うちに、闇の底へ、真っ逆さまに落ちてしまいました。あとには、ただ、極楽の雲の糸が、キラキラと細く光りながら、月も星もない空の中途に、短く垂れているばかりでございます。お釈迦様は、極楽の蓮池の淵に立って、この一部始終をじっと見ていらっしゃいましたが、やがて、神田が、血の池の底へ石のように沈んでしまいますと、悲しそうなお顔をなさりながら、また、ぶらぶらお歩きになり始めました。自分ばかり地獄から抜け出そうとする、神田の無慈悲な心が、そうして、その心、相当な罰を受けて、元の地獄へ落ちてしまったのが、お釈迦様のお目から見ると、浅ましくおぼしめされたのでございましょう。しかし、極楽の蓮池の蓮葉、少しも、そんなことには、頓着いたしません。その玉のような白い花は、お釈迦様のお足の周りに、ゆらゆらうてなを動かして、その真ん中にある金色の髄からは、なんとも言えない良い匂いが、絶え間なく、あたりへあふれております。極楽も、もう昼に近くなったのでございましょう。